説教時の始めから大久保祥牧師。
人生とは出会いであるとよく言われることであります。この言葉はさまざまな影響を受けた人物あるいは書物思想などを指して用いられるものでありまして、このような出会いによって何らかの方向性を与えられたということは確かでありましょう。ですから生涯を変えた一冊の書物とか、あるいはまた忘れられない人々という言葉がありますように、思いがけない出会いが終生忘れられないものになるということは私たちの人生を形作る大切な要素であります。そしてその中で最も重要な出会いは、言うまでもなく聖書が語るイエス・キリストとの出会いであります。この出会いはある時、街角を曲がった時に突然思いがけないものに出会うというような偶然的なものではありません。そうではなく、私たちの歩みを見通し、私たちが必ず通る街角で私たちを目指して待っておられる方がいるということであります。このような自分の人生に神の予定を見るという理解を、一般的な運命論とかあるいは宿命論と呼ばれるようなものと区別いたしまして、教会の用語では摂理と申します。誰も予想することなく、誰も考えていなかったキリストとの出会い、悲しみのどん底にあるとき、救いを求めることすら忘れていたときに、傷ついた心を顧み、悲しみを癒すために、神の御子はその人を訪ね、その人に出会いたものであります。ナインの町の門の傍らでイエス・キリストに出会った女性は、まさにこのようなキリストに出会ったのであります。ナインは、ガリラヤの中央、エズレル平野の真ん中にあります特に訪れる人もない忘れられたような小さな町であります。ある時イエス様がその小さな町を通りかかったというのが本日の物語であります。イスラエルでは例外を除いて火葬はいたしません。すべて土葬であります。そして墓地は立法によって住んでおりますところから50アンマ、つまり町や村の入り口から25メートル以上離れてはなければならないというふうに定められておりましたので、現在では人口が増え町が大きくなり、墓地が居住地の中に組み込まれているところも多いのでありますけれども、本来はすべて町の外でありました。ですからナインの墓地も町の外であり、今死者を葬るために人々がやってきたのであります。またユダヤ教の葬式では祈りがあるだけで宗教的な儀式はありません。大事な人と別れるために 家族は最大の愛情を傾け、周囲の人々はそこで悲しみを表すだけでありました。家から墓地への行進、それだけが葬式のすべてでありました。ただいま朗読されました聖書、ルカによる福音書7章の11節以下をご覧ください。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。キリストに出会った女性の苦しみを聖書は極めて具体的に語っております。彼女は未亡人でありました。当時の未亡人には財産の相続権がありませんで、また社会的な保障も保護もありませんでした。ですから旧約のルツ記では、未亡人のナオミの娘ルツは人々の好意を頼って畑の落ち穂拾いをしていたというふうに記されています。聖書ではいつも貧しいヤモメという定型の表現がございますように、それが当時の未亡人の実態でありました。ですから今イエス様が出会いましたこの女性の希望は、子供が一人前になることでありました。男の子だけが相続権を認められており、男の子がないときは家名も絶たれ、すべてを失うことすらあったからであります。遥か後のイスラムの経典のコーランにも、たとえ男の子があっても未成年の場合は財産は後見人に預けられると、このように記されておりまして、古代オリエントではこのようなことは一般的であったようであります。ですから男の子が成人に達するまで未亡人は必死に頑張らなければならなかったのであります。当時の成人というのはバルミツバンという成人式を迎える13歳でありました。その時まで女性は一生懸命に頑張ってきたのであります。そして聖書によりますならば、この時死んだ若者は彼女の一人息子であったと記されています。14節には若者であったと記されておりますけれども、これはもう子供ではなく一人前の成人に達したものという意味でありましょう。つまり夫の死後、大事に育ててきたたった一人の息子でありました。まさに彼女に残された最後の唯一の希望、一生懸命我慢してきた、一生懸命育ててきたその希望の夢が今膨らむところでありました。子供を失うことがどんなにつらいことかということは、親でなくとも理解することができるでありましょう。愛する者の死は全ての人にとって共通の悲しみであります。しかもずっと長い間の苦労が実り、一人前の若者に成長し、いよいよ人生はこれからという時に、その大切な一人息子が死の手に今や捕らえられてしまったのであります。 これまでのすべての苦労も努力も一切が虚しくなってしまったと言えるでありましょう。私は一体何のために生きてきたのか。彼女は本当に情けなかったのではないかと思います。この子のためにと生涯をかけてきた努力が全てが無駄になってしまったということを知る人間のたどる道はただ虚しさだけでありましょう。一切は無意味ということであります。ですからこの女性の悲しみは我が子を失ったということだけではなくて、そのことによって今や自分自身をも失ってしまったということなのであります。さらに彼女は可愛い息子の死によって生きがいを失ったというだけではなく、これまで申し上げてまいりましたように社会に生きるすべての道も断たれようとしていたのであります。これから何を支えに生きていくのかという精神的な苦しみだけではなくて、経済的にも彼女は貧しさのどん底に落ち込んでいくのであります。おそらく彼女にとりまして、この葬式が自分が行うことのできる最後の社会的な行為であったでありましょう。さらにまた12節を読みますと、多くの人々が付き添っていたとここには記されています。多くの人々が付き添っていました。しかしこの付き添っている大勢の人々が彼女にとって何の役に立ったでありましょうか。また何の力になったでしょうか。ある人は悔やみを言ってくれたでありましょう。またある人は慰めや励ましの言葉をかけてくれたでありましょう。しかしそれらの言葉が現実には何の力にもならないということを彼女は知っているのであります。すべての希望を失い明日の生活に怯える人間に言葉の上だけの慰めが一体何になるでありましょうか。周囲の人々はおそらくみんな善意の人々であったでありましょう。心からの同情を寄せてくれていたかもしれません。しかし全ての希望も可能性も失ったこの女性には、親しい人々が加わってくれた盛大な行列も所詮は絶望への行進に過ぎなかったのであります。生きる苦しさと人生の不条理の中にある人間の寂しさ、彼女はまさにそれを今ここに表しているのであります。イエス様はその女性に出会い今声をかけられました。13節をご覧ください。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。もう泣かなくてもよい。原文では極めて簡潔明瞭にただ一言、泣くなと書いてあるのであります。泣くなとイエス様はおっしゃいました。誰がそのような言葉を語る権利があるでありましょうか。彼女は泣きたくて泣いているのではないのであります。 泣かずにはいられない現実があるから彼女は泣いているのであります。ですから泣かざるを得ない現実が消え去らない限り嘆きは消えることがないのであり、悲しむべき現実をそのままにしておいて泣くなと言ってみたところで、それは何の解決にもならないでありましょう。悲しみの根源を取り去らない限り涙はいつまでも続くのであります。私たちが慰めを語りますときに、これまで幾度このようなことを繰り返してきたでしょうか。悲しんでいる人の前で慰めを語り、元気づけてあげたいと願ってみても、結局は何の力もなく、語る自分の方が虚しさにたまらなくなったというようなことはなかったでありましょうか。まして我慢とか忍耐などという言葉は、悲しみの人にとっては諦めに通じる以外の何物でもないのであります。悲しむ人の肩を抱き、泣きたいだけ泣きなさいというのが私たちにできる唯一の慰めではなかったでしょうか。そして一緒に泣いてあげることだけがせめてもの心遣いであったことでありましょう。それが私たちがこれまで生きてきた現実であります。しかしイエス様はもう泣かなくてもよいとここでおっしゃっているのであります。それは悲しくても我慢しなさいというのではなくて、あるいはまた涙をこらえなさいというのでもありません。今やイエス様は彼女の嘆きの原因に対して語りかけているのであります。泣かなくてもよいとは、泣く必要がないということであります。つまり泣かなければならない原因があなたにはもうなくなったのだということ、それを今イエス様はここで告げておられるのであります。私たちにとってどんなに愛に満ちあふれていてもできなかった悲しみを消し去るということを今ここでイエス様が明らかに宣言したもうた、それが本日のこの出来事なのであります。しかもこの十三節には彼女を見て哀れに思いと記されております。イエス様は彼女を見て哀れに思ったと記されている。この哀れに思うと記されているこの言葉は単なる同情とかあるいは哀れみという程度のものではありません。この言葉はギリシャ語では非常に特殊な言葉でありまして、文字通りには腹綿が揺り動かされるという意味の言葉であります。腹綿が揺り動かされる、つまり体の中のすべてをひっくり返すような大きな感動を表す言葉、それがここで用いられている表現なのであります。死に別れた子供を見て泣いている女性を見て、ああかわいそうにというようなことではないのであります。神の御子が体中まさにひっくり返るような大きな思いを持ってこの出来事を受け止めたということなのであります。イエス様は彼女の悲しみに対してまさに心からの感動を持って この言葉を今語っておられます。もう泣くなと嘆きに中止命令を出されるイエス・キリスト、泣かなくてもよいのだと悲しみに中止命令を出すことができるイエス・キリスト、この私が言うのだと真心を持って告げたもイエス・キリスト、聖書を通して出会えたもイエス・キリストはまさにそのような方なのであります。14節以後をご覧ください。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人を起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。若者よ、あなたに言う、起きなさい。これはいささか間延びのした訳でありますが、あなたに言うとはこれは命令文でありまして、ここにはイエス・キリストの意思が強烈に示されまして、私が命じるという強い意思を読み取るべきであります。ですからここを直訳いたしますならば、私が命じる起きよ、こういうことであります。私が命じる起きよ、まさに威厳みなぎる神の御子のお姿であり御言葉であります。私は命じる起きよ、今出会った人が何を悲しみ何を嘆いているのか、それに気づかない方ではありません。イエス様の眼差しは私たちの苦しみの根源をまっすぐに見つめておられます。彼女にとりまして一人息子の死というもこと、それが全ての悲しみの原因でありました。その息子が起き上がるということ、つまり母親の悲しみを取り去り生きる希望を回復し涙を拭い取るということは、神の御子キリストの御心から生じた意志だということであります。嘆き苦しみの一切の原因である死を取り去ることに、今神の御子は全力を挙げて御心を傾けたものだということであります。そしてその御心の実現として息子のよみがえりがここに記されているのであります。死の力を虚しくするだけで、虚しくする起きよというこの一言によって母親のすべての悲しみは一挙に解決されてしまいました。生きる希望も生活の不安もすべてはここに回復されました。つまりイエス様の憐れみは心の支えとなるだけではないのでありまして、さらに恵みはこれだけでは終わらないのであります。このような死者のよみがえりという物語を読みますと、死人のよみがえりなど考えられないという人がおられるかもしれませんし、あるいはまたこんなことは考えられないという愚かな人もいます。しかしよく考えていただきたいと思うのであります。一人の人間を立ち直らせる絶望からの再生、つまり救いも、おおよそ人には考えられない奇跡だということであります。 死人のよみがえりなど考えられないという人がいますが、それではあなたの救いは考えられる事柄なのかと。あなたを救うということはどんなに大きな御業だと思うのかと、その人に私たちは逆に問い返さなければならないでありましょう。聖書が告げる希望とは、精神的なものだけではなく、私たちが直面している問題のすべてが神の御業の対象になっていることでいうことであります。出会った一人の人を絶望から救うためには、死というこの世で最高の秩序をも打ち破るのが神の愛であり、その力を持っておられるのがイエス・キリストの御言葉と聖書はここに告げているのであります。ですから死からのよみがえりということは、人間を救いたもう絶対の力を示す一つの印に過ぎないということであります。そのことを考えますならば、この物語が一人の若者のよみがえり、一人のヤモメの救いという問題を超えて、この世を生きる私たちすべてに強力なメッセージを送っているということに気づくでありましょう。つまり奇跡そのものを見るのではなく、この奇跡が示しております神の御業の神秘に気づかなければならないのであります。私たちはこの御言葉を今どのように聞いているでありましょうか。泣くな起きよという御言葉を聞かなくても良い状態なのでしょうか。それを改めて考えなければならないと思うのであります。私たちにこのような悲しみはないでしょうか。今まで申し上げてまいりましたように、ナインのヤモメは息子を失い、希望を失いました。私たちもまたどれほど多くの愛する人を死の彼方に送ってきたでしょうか。何人の人々に別れを告げる寂しさに耐えてきたでしょうか。さらにまた度重なる誤解と憎しみの果てに愛を失ったことはなかったでしょうか。この人だけはと信じながら、やはり他人であったと別れていくのが私たちの世界であります。誰も頼りにはならない、信用できるのは自分だけだという言葉が私たちの周囲でどれほど語られてきたでしょうか。愛する者と別れ、望みを託していたものを失い、虚しさの中に残された日々を託さなければならない人間、一人では生きてはいけないにもかかわらず一人で生きなければならない人間、それはこの世を生きるすべての人間の悲しい姿でありましょう。さらにまた私たちに不安はないでしょうか。このナインのヤモメには人々の当てにならない行為にすがる以外生きる道はありませんでした。そして私たちの多くもまた、明日も私は病気にならず、会社も潰れず、すべてなんとかうまくやっていけるだろうと何の根拠もなく考えているのではないでしょうか。多発しております交通事故の現場を通りかかるドライバーの何人がそれを自分の明日の運命だと思うでしょうか。私は大丈夫だと考えているのであります。私はその危機を何とか切り抜けられるであろうと思っているのであります。 しかしその日のその事故の死者もまたおそらくその日の朝そう思っていたのではないでしょうか。運命の行為のみを頼りに生きる人間の姿がそこにあります。私はうまくやっていけるだろうという思いの背後には、それが何の裏付けもないものだという不安があることを否定することはできません。この世を生きる限り数えきれない不安が自分の周囲を取り囲んでいることを認めなければならないのであります。どこまでも共に生きることができず、自分自身の明日の姿についても確信を持てない人間の集まりは、所詮は孤独者の集団に過ぎないと言えるのではないかと思います。あのナインの山目にとりましても、慰めを語る村人は墓場までの付き添いに過ぎませんでした。一人息子を失った母親は幾度か死が取り消されないであろうか、あるいは奇跡が起こらないであろうかということを不可能と知りながら願わずにはいられなかったでありましょう。それはありえないことだということは分かっておりながら、息子のよみがえりを心のどこかで祈り求めていたのではないかと思います。あの時息子の死が彼女を絶望へ追いやったのでありますけれども、現在の私たちにとりましては、私たち自身が背負っております神に背を向けているという罪が絶望へ導くのであります。その罪がもたらす孤独と不安は、ただ歯を食いしばってみたところで神の裁きの前では何の意味も持たないということを知らなければなりません。それならば私たちもまた自分の悲惨の原因であります罪の取り消しの奇跡を願うべきではないでしょうか。苦しみの根源からの解放を願い祈り求めるべきではないでしょうか。神の御子イエス・キリストはその苦しみを知り、私たちを救うために人生の道の傍らで待っていてくださるということが、私たちが信ずる摂理の信仰なのであります。あの日若者は命を取り戻しました。そしてナインのヤモメは希望を取り戻しました。しかし大切なことは、あの時よみがえった若者もやがて年老い、母親を墓場に送り自分も再び死んでいったということであります。ですから彼のよみがえりは永遠の命に至るよみがえりではなく、取り戻された希望も永遠のものではありませんでした。つまりこの出来事は、出来事そのものが完結したものではなくて、大切なことを告げる印であったということであります。すでに皆さんお気づきのように、聖書が語りますことは、一人の若者のよみがえり、悲しむ未亡人の立ち直りという程度のことではありません。この出来事は救い主キリストの指し示す印であり、私たちに与えられる キリストとの出会いの賜物はそれ以上のものであるということに気づくことが大切であります。今私たちが主イエスに呼び止められましたのは、あの時のナインのやもめのようにしばらくの間だけ続く喜びのためではないのであります。すべての悲惨の原因である罪そのものを主イエスの十字架が取り消し、永遠の死に至る道を閉ざしてしまったというメッセージを告げるために、主は私たちに出会ってくださるのであります。限りある肉体の生と死を超え、永遠に続く新しい命を与えるために、主は時の初めから私たちを待っていてくださったのであり、今人生の道半ばで私たちを呼び止めたもうたのであります。墓場への行進を止め、起きよという御言葉を聞く時が今ここに来ています。これこそ私たちの生涯における最大の出会いであると言えるのではないでしょうか。祈ります。父なる神よ、本日のお招きを感謝いたします。今このようにしてこの場に集い御言葉を聞きました。一人一人に与えられた御心を聞きました。どうか今私たちがこの御心に応え、あなたに立ち上がる勇気を持つことができますように、それぞれの足を強めてください。そして明日へ向かって力強く歩みを続けることができますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。